ひなどりの夢、白木しず。まちこは焼けるように、円から滑るように降りて、高い円の下の柱のところに、わずかばかりの日陰を求めて、その中に小さく佇んだ。そして、いつものようにうっとりと、空き地の中に植えた黄色や、赤の小さい芽のうのようなのや、また、大きな柿のようなトマトを、親しげに見守りながら、またいつもの鶏が来て、その身をつつきはしないかと、心を配った。太陽が頭の上に火のように燃え立って、自分の行為のすべてに干渉するような、すべてが暑苦しく煩わしい夏の盛り。それがようやく過ぎて、11月とはなったものの、この南の果てには、木の葉の紅葉するということも、落ちるということも、ほとんど見られない。夏の盛りに姿を見せないような蚊が、今頃ようやく出てきたり、赤土の梅を這うトゲトゲしい、少しも草という柔らかみのない草の上のあちこちに、土人の下のような、あくどい深紅な花や、また、真っ青な、土人の腕の入れ墨のような花が、ようやくこの頃見えてきて、それに、きび畑が、背高く、限りなく続くばかり。自然はますます力強く、暴虐に微笑している。まちこの弱々しい、優しい心は、とても、親しむべき術がなかった。彼女は、小さい時から、花の美しさ、優しさ、自然の温かさ、安らかさに育まれてきた。彼女の生まれた家は、北国の大きな農園の中にあった。彼女が、和回しに駆け巡る麹のあたりには、柔らかなクローバーが白い花をつけ、エルムの優しい梢は、彼女の頭の上に押し広がって、豊かな影を与えていた。そしてまた、母の留守の時は、温室の中の遠い巣の上に、美しいチューリップや、アネモネの上に瞳を据えて、おとなしく暮らしたのであった。マチコは、その中に大きくなって、いつか、18の年を後に見たとき、ちょうど、貴婦人が、秘蔵の宝玉を商人に手渡しするときのように、父母の誇りと、いたわりの瞳に送られて、良人の手に渡された。宝玉を得た男は、勇んで南の果てに走って、自分の事業に携わらねばならなかったのである。町子は、良人の手に携えられて、この南の地に来てから、朝早く、良人が会社に出かけた後は、夕方まで、暴漠として、自然に対して、悲しい瞳を 伏せないわけにはいかなかった。新しい土地に来て、わずかばかりの隣近所にも、親しみはなし。雇い人すら、十分に言葉が通じない。しらじらと涙が伝っても、いたずらに乾くばかりで、花に情は求められない。空を仰げばとて、空の青さに、潤いも親しみもないのだ。マチコは、良人ばかりが、ただ良人ばかりが、天地にたった一つの、優しい花だと思い定めて、ひたすらに、ただ何事も、すがってはいたけれども、裏若い女の心に、男はあまりに偉大であった。この頃、ネルの着物に、ようやく安らかになった時を、マチコは、花でなくとも、何か、柔らかな野菜のようなものでも、この赤土の上に、育ててみたいと、かすかに踊る心を持って、一日、小さな土人の子を相手に、土を柔らかにして、ほうれん草を植えてみた。すると、それはマチコが一心に、土の上を眺める間もなく、青い芽を出した。その芽は何とも言われない。ちょうど、恋の思い出が、恵み出したような、懐かしみと、柔らかさと光とを持っているように見えた。マチコは、その、寸にも足らない青い目を、赤い土の上に、喜びに輝く瞳を持って、しみじみと眺めた。彼女は二三日、その青い目によって、どれだけ、慰められたことだろう。ところが、その目の生い立ちは、あまりに早かった。その目がやがて、二三寸も伸びたと思うとき、もはやその先には、白い花がついていた。その、汚れたような醜い、小さな白い花のために、その茎はもはや硬く、その葉は赤く土に汚れているのであった。彼女は佇んで、その茎に手を触れたとき、その葉に指を触れたとき、驚いて立ち上がった。そして、じっとそのみすぼらしく、固く育ったほうれん草を足元に見つめて、投げ合ったような心の内に、しみじみと涙の湧くのを覚えた。あまり強い日光は、あまり強い母の慈愛のごとく、ついに可憐な草の芽をも自由に追い立たせなかった。すべては彼女の心に降るべくもない。マチコはそれからだんだん固くなり、土にまみれゆく草と、強い日光とを、恨みしげに縁の柱に寄ってみていた。そしてこの南の天地は、すべて強い者のみ栄えるのであろうかと思われるまで、草の葉もすべて針のような鋭さを持っていることが、恐ろしくなってきた。 けれども、女の優しい果物の露のような慈愛の心は、何か、ちょうど自ら赤子を作るように、自分の心に、目に、愛するものを作らずには置かない。マチコは、またやがてトマトを植えた。有り余る日光は直ちに、トマトの芽を出させて、花を咲かせた。そして、宝玉のような実が、強烈な日光の中に一人、慈愛深く微笑んだとき、彼女はただ歓喜した。前から、心密かに空想にふけっていた。いつかはこの自分の肉体の中から、心の中から生まれてくるという、赤子の象徴のようにも見えて、また、物珍しくもあった。彼女は、毎日飽きずに、その美しい果実の艶と、大きさとを見た。すべてが、かたくなに、荒々しい中に、なぜこの身ばかりが、天使のように汚れなく、優しいのか。けれども、その身を荒らそうと、いずこともなくさすらい来たような鶏を彼女は見つけた。いつも鶏はいつの間にやら悪魔のようにひそやかに現れてきたのであった。彼女はその小さな破壊者をわずかでも近づけまいと、いつか小石を拾って投げることを覚えた。彼女は今日も足元に小石を集めたのである。そして見守る間もなく、面取りが一匹のひな鳥を後に従えて、トマトのそばに現れた。マチコは、その時ふっと、連れて歩く面取りの様を、呆然と見ていた。そして、そのひな鳥の、一羽しか見えないのを、不思議に思って見ながらも、手はいつか、小石を拾っていた。一つの小石が飛んだとき、それは、見当違いであったので、面取りが、ふと首を上げたばかりであったのに、何気なく放った、第二の小石は、面取りのためにも、また、マチコのためにも、運命の恐ろしさだった。小石は面取りを越して、面取りの陰に餌を漁る、ひな鳥の眉間に、手ごわく命中した。ひな鳥は、そのまま起き上がらない。面取りは、立ち止まってククと鳴いた。マチコは、ただ恐れた。かくまでに死というものか、偶然であったかということを考えたのではないか。夕方ひな鳥が帰らなかったときに、その飼い主のことを思って、小石が何気なくひな鳥の眉間に落ちたということは、自分の意志でなく力でなく、宇宙の不思議であるとしても、あまりに美しいリボンを頭につけることすら、学校の教師に罪悪と教えられたマチコは、ひな鳥の死は どれだけ大きな罪悪となって身に降りかかることかと考えたのである。罪悪というものが彼女は心から恵んでくるものだということを知らない。罪悪というものは頭の上から頭巾のように誰かにかぶせられるものだと思っていたのだ。マチコは不意に悲しみに疲れたように縁に腰を下ろして使っている土人の子を呼んで雛鳥を確かめにやった。彼女は自分でそれを確かめることはとてもできない。絶望の時、その正反対の喜びということがふと頭にひらめくけれども、それとでも自分で確かめるのは恐ろしい。マチコは呆然と考えていた。土人の子供は急いで見てきて、やはり死んでると告げた。雛鳥は動かなかった。どうしよう。中村さんの家の鳥なのね。彼女は昨日その鳥の飼い主の知ったのを恨めしそうに言った。君畑に投げてこよう。土人の子はそばに呆然立って言った。いけないいけない。マチコはそのまま縁側に駆け上がって廊下を小走りに電話室に行って大事件のように鈴を鳴らして会社に電話をかけた。両人は電話口でマチコの言うことを聞いていたが、たちまち笑い出して、そんなことはほっといたらいい、と言って取り合わない。どうしよう、と再び電話口で哀願したけれども、男はその時、笑うより処置がなかったと見えて、やはり笑ってる。マチコは電話を切って、呆然と廊下へ引き返しながら、ほっとかれることじゃない、と繰り返して、また縁に佇みながらやっぱり、中村さんの家に謝りに行かねばならないと考えた。いつか時は移った。傷ついたものの終わりを思わせるように日はすごくシンクにただれて落ちていく。西日が土の上にも赤い。ヒナはやはりトマトの陰に小さなムクロを横たえている。マチコの瞳はいつか呆然と潤んでいた。そしてその潤んだ瞳の中に、雛鳥の淡い褐色の産毛がかすかに動いているのを見た。彼女はやがて驚いて目を見張った。雛鳥はむくむくと起き上がって、二足三足歩きかけては、よろよろと倒れた。が、またよたよたと、起き上がったかと思うと、ふらりふらりと、あたかも自分の体を自分で持って遊んでいるように、また空に迷っている魂のために、いずこともなく支配されていくように、西日に彩られた空と土との間に ささやかな体を、一軒置いた隣の自分の巣へと運んでいった。小鳥にとって、トマトの葉陰に起き上がらなかったしばしは、苦しい夢であったか、楽しい夢であったかわからないが、その夢は恐ろしい永遠というものに結びつけられずに、とにかく目覚めた。彼女はぼんやりと、ひな鳥の光栄を見守りながら、ひな鳥の夢に結びついた自分の罪悪が、また夢のように消えていったことを思って、目を見張った。そして空を仰いだとき、もはやひな鳥の影は見えなかった。マチコは、再び気がついて、廊下を電話室に走った。そして、慌てて鈴を鳴らすと、大声で、ひな鳥が生き返りました、と言った。両人は、電話口で笑い出したが、やがて、ジムを取ってる友人に、何事か話したものと見える。一度に、わーという笑い声が、彼女の耳に響いてきた。彼女も、それきり何も言わずに、嬉しげに微笑して、受話器を離れた。そして再び、縁の前に立ち止まった。トマトは、依然として美しい。そして夕暮れが、柔らかな、懐かしい夜を運んでくるのだ。マチコは今宵も、幸福である。反響。大正3年、7月。おしまい。